奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あ、もうこれは奥井さんにお任せで、日経の一面。
そうね。
はい、
ちょっとね、僕ね、昨夜ね、うちのマンションの、あの火災報知器がね、誤報を繰り返して、
あらあら、眠れない。
だって昨夜って我々早いとこ寝ないといけない。
そうですよ。
でしょ。
まあ、そうです、そうです。
もう夜中にガンガンなっちゃってね、
すっごい迷惑です。
大迷惑。
奥井さんの夏の一大ニュースはそれでいいですか。
それです。
はい。いいですか、あのちょっと聞こうかと思ったら今、ね、
火災報知器の方、いや聞かれるだろうと思って今やっぱり先に言ったんです。
あ、そう、あの私が日経振っちゃった後に、あ、そうだ、一大ニュース聞くの忘れてたと思ったら。いや、でもそれ本当迷惑ですよね。
大迷惑だって、もう、はい、今朝なんてもうね、4時前に起きてんのに、はい、夜中にあれガンガン鳴られるとね、誤報ですとか、いや誤報は早く止めてほしい。
誰か押しちゃったのかも。いやいや、機械が異常で作動しちゃったってこと
ね、うん、機械そのものがね、困ったよね。
迷惑。困りました。でもね、はい、でも今日ちゃんと来てたから良かったです。
あ、言ったな。
あ、言った。でも先週もちゃんと来てましたよ。オンエア、大丈夫、大丈夫ですよ。
いや、ちゃんと来てなかったのはただ1回ぐらいだけだよ。
そうですよね。奥井さんはでもちゃんと、あの、はい、ちゃんと来てますって、はい、誰が何を言おうとちゃんと来てますって、はい、
頑張ります。はい、はい、まずは日経の一面トップ、はい、政策株売却最高の 3.6 兆円、
はい、
これ23年度、昨年度ですね、はい、今年の3月で締めたやつ、はい、これの、政策株の売却が過去最高だって言うんですが、
はい、
政策株っていうものが、うん、はい、まず日本独特なわけですよ。
はい、そうですか、これ、はい、
あの、いや俺たちさ、なんか仲良くしようぜとか言って、うん、お互い株持っちゃうもんねっていうのが政策株です、うんうん、
なるほどね。じゃあこれ知り合いの会社 、うん、みたいな感じですかね。
いや、それがですね、はい、そういうのだったらまだいいんですけど、
はいはい、
いや何、お宅うちと取引したいの、じゃあうちの株買っときなさいな。
うーん、なるほど、持ちつ持たれつになっちゃう感じです ね、 ね、
というわけですよ
ね、 え、はい、
ね、こういうのっていうのは、はい、まあだから横関係と縦関係で持つわけです。でもそういうことを言うと、あの金融業界っていうのは、はい、お客さん大きな会社が多いので、
はい、
持ち合うこと多いんですよ。
うん、なるね、はい、
だから金融業界、この、はい、ここで 3.6 兆円って言ってるのは、はい、金融業界除いてるんです。
うーん、なるほど。
金融業界入れると、はい、またすごいでかいんですよ。
ね
ー、ベスト、は
い、あ、本当か、金融除くってもう頭に書いてありますもんね。
これね、
はい、
ベスト10のうち7社は多分金融ぐらいでしょうね。
なるほど。
トヨタが3位ぐらいに入ると思いますよ、
はい、
うん、あと京セラか、京セラが7位ぐらいに入るかな。
なるほどね。
あの理由は単純です、
はい、
トヨタと京セラっていうのは KDDI を作った時の株主なんです。
うーん、なるほどね、はい、そうかそうか、はい、
そうするとそういうことになる。
なるほどね。
で、こういうことって、はい、いかにも日本の狭い社会で起こることなんですよ。
うーん、
アメリカでこういうことはしないですね、
はい、うん、
でそんなことやったら他の株主に怒られるし、
うん、うん、まあね、海外だとなんかちょっと物言う株主みたいなね、イメージが、ね、やっぱり株主は意見をどんどん言ってくっていう、
安定株主の確保ということを日本人は好きなので、はい、
うん、
物言う株主は嫌いなわけじゃないですか、
はい、
なるべく物を言われたくないので株主総会で、
はい、はい、だから株を、そうか、
そう、持ち合ったりするわけです。
だから持ち合った人たちは味方みたいな感じで、
味方なんで、お互いに、あの株主総会で会社が出した提案は OK しましょうねってことになるじゃないですか、うん、
なるほどね、はい、
でも世の中はもう違うんです、
うん、流れがね、違うってことですね。で、
会社がみんなグローバルな会社になっていくと、はい、大企業がね、はい、グローバルな会社っていうのはこんな政策株持ってますなんてことは、はい、アメリカとかヨーロッパの人たちから見たら、うん、何考えてんのっていうことになるんで、で、あの売却しています、
はい、いいことってことですかね。
い、はい、悪いことではないし、はい、これはですね、なんつうのかな、株式市場もね、
はい、
もうそういうのやめようよっていうことになってるんですよ、
うん
うん、そうじゃないとね、 なんかおかしいでしょ。
うん、まあ、そうですね。 身内でなんかや
ってなんか、ね、株価の形成っていうのは市場原理で行うものなのに、
はい、
そういうなんか安定して動かないのねっていうのがあるのはこれはまずいよね。
はい、
うん、あのもともとね株式市場というのは一株当たりの利益を高めなさいとこう言ってるわけですよ。
はい、はい、
それが実は世界的に見てね ROE というんですが、はい、一株当たりの純利益っていうのでを高めないと仕事してないってことになるんですね、うん、会社が。
なるね、はい、
うん、そういう評価なんです、
まあ、現状維持でいいってなってるぐらいなイメージとか。
あ、ね、は
い、
まあ、要するに赤字になったらアウトなわけですけども、はい、うん、その自己資本が少なくないといけないんです。だから、うん、自己資本を少なくするっていうことは自己資本っていうのの中に持ち合いの株式が入っちゃってるわけですよ、政策株が。
うん、
だからこれ売れば少なくなるんで、
はい、なるよね、はい、
っていうその計算もありましてね。だからいろいろやってるんですがこれからも減らすでしょう。
はい、なるほどね、うん、はい、でもこう体制として買収されたりとかなあるじゃないですか、なんかそういうのが、は
い、そういうのもありますよ、
はい、だそういうのの対策も必要になるってことですかね。
それは別途ね、
うん、
それは別途必要です。
はい、
はい、うん、まあ、いずれにしても政策株の売却はこれからも進みます、
はい、
ガンガン進みます。
うーん、
37兆円あると言われているんで、去年 3.6 兆円だからたった1割ですね、
はいはい、
まだまだあります、たくさん、
はい、なるほど、はい、これなんか別のところ回してほしいですね、そのお金をね、
そうそう、
株をね、
うん、
お金を、
はい、次いきます、はいはい、次も一面トップ、読売新聞、はい、あ、なんかさっきマチさんずいぶんいろいろ説明しちゃったでしょ
う、はい、うん、そんなことないですよ、うん、そんなことないですよ、
あの、ね、
ちらりとです、ちらりと。
まずね、
はい、
中古の EV っていうのは電気自動車でしょ、う
ん
う
ん、
中古の電気自動車の市場育成って何を意味してるかって話なんですけど、
あ、ね、これね、
だいたいまず日本国で中電気自動車少ないじゃないですか、うん、
もともとですよね、少ない
ですもんね、もともと少ない、
はいはい、
それの、
はい、
あの市場の育成って、はい、普通のガソリン車の中古車の育成ってしてなかったの、
うん、ね、
まあ、という話ありません、
はい、うん、
まあ、これはね結局中古車、はい、中古の EV 電気自動車っていうのは、はい、まあ、バッテリーたくさん積んでいて、
はい、
バッテリーの重さってたくさんあるんですよ、まあ、小さいもので440キロ、大きいもの、うんうん、テスラだと500キロありますね、
はい、あ、重いですね、
だから全 体重とは言わないのなんだけど、車重、
うん、はい、
車重全車の重さ の、うん、はい、あの4分の1ぐらいは少なくとも電池の重さです。
電池なんですね。
で電池を積んでいて、あとはまあ普通にね、あのモーターで動いてる、
うん、
わけです、
はい、
でこれは普通の車同じような性能のガソリン車と比べるとやっぱりずいぶん重たいわけですから、
はい、
それはなんかあのいろいろ困るわけです
よ、うん、そうですね、あの結構な重量ですね、
かなりの重量で、はいはい、でバッテリーが消費されるわけですよね、
はい、
バッテリーってそんなすぐ行かれるわけですよね、
は
い、で日本の自動車とかがアメリカで4割ぐらい、アメリカで新車の4割は日本車なんですよ、
はい、
でヨーロッパでも似たような状況の時に、はい、もう俺たちこれから電気自動車行くもんねってヨーロッパ中国が、はい、ヨーロッパが始めたわけじゃないですか、はい、でアメリカも始めて日本も釣られてやるんだけども、
はい、
ヨーロッパで電気自動車始めてみたところ、あの国寒いのね、北欧は特に。
奥さん前言ってましたよね、だから電池が寒さに弱い、
バッテリーが動かなくなるのよ。バッテリーダメになると、はい、バッテリー交換するでしょ、
はい、
そうするとこのバッテリー交換、
はい、
中バッテリーの交換市場っていうのが存在するんですね、
うん、
つまり、ヨーロッパではもうすでにこういうマーケットが存在していて、はい、で日本もまあ将来のために今のうち作っとくかっていうのがこれです。
うん、なるほど、そういうことなんですね。
日本はね、
はい、
中古自動車は一旦、
はい、
自動車リサイクルセンターっていうところに行きます。自動車リサイクルセンターっていうところに行って、はい、使える部品を外して、
はい、なるほど
でバッテリーも外して、
はい、
残ったやつはガシャンって潰すやつ、
うん、スクラップっていうか、はい、なるほどね、
もうそういうルートが全部できてるんですね。 したがってそれいうルートがあるので、
はい、
バッテリー中古車市場、中古車市場っていうマーケットにね出すときに電池何人ちゃんと動いてるのっていうチェックをする、
はい、
動いてるかどうかをチェックしても、
はい、
本当それっていう話があるから保険会社がつく、
うんうん、はい、
でいか完全にダメなやつは、リサイクルセンターに行く。だけどリサイクルセンターに行ってもバッテリー全部捨てることないよねこれっていうようなやつは、うんうん、例えばゴルフカートのなんかに乗せるとか、はい、大して電気食わなくていいやつに、ね、乗せるとか、はい、そういうことをやるっていうことです、はい、まあこれ何しろグラファイト黒鉛ですね、これがほとんど中国なんですよ。
うん、はい、
つまり中国に電池を握られてるのでこれはしばらくしょうがないから、今日本はこれ固体電池を作ろうとしてます、
はい、
これが完璧にできるとも
う
なんだっけ あの話はってことにな
るな、いらなくなるってことなんですね。
なりますよね、はい、もう数年でトヨタが作ってくれます。
なるほど、
まあ、いずれにしてもこういう仕組みヨーロッパで始まったようなことを始めとくのはまあ悪いことじゃないと思いますよ、
はい、なるね、はい、
次、
はい、
ディープフェイク、
はい、ディープフェイクですね、
これは日経ですね、
はいはい、偽の動画ですか、
生成 AI ってやつですよ、はい、
うーん、
生成 AI 触ってみました。
私はですね必要をまだ一回も感じてない感じてないんで、
Google とか使ってますか。
あ、 Google は使ってますよ。ああ、それはもう使って検索では使ってます。
ジェミナイ君っていうのが出てきますよ。
何ですかそれ。
生成 AI です、
はいはい、ジェミナイ君。
あ、ジェミニって書くんですけど、
はい、はい、
普通にね、
はい、
入ってるんですもう、
はい、
すでに、
はい、
だから
あ、じゃあ使ってるのか。
あのね、チャット GPT みたいなやつは明示的に使わないと使えない
ん
ですよね。だけどあの Google みたいなやつ、 Google と Apple は黙ってても入ってるんです、はい、
なるほど、
まあ、これから Apple はこれから来月発表かな、する製品に入ると思うんですけどね。もうそういう世界で、
はい、
今何が起こってるかっていうと、去年まで言っていた生成 AI ってテキストで入れてたでしょ、
はい、
文章、
うん、はい、文章、はい、
今音声でも入れられるし、
ね、
画像でも入れられるんですね、
はい、
画像で入れて画像が作れるので、あのディープフェイクというと、これは本当にその人に似ている画像と声、
うんうん、
声も作れるんで、
はいはい、
だからトランプさんやバイデンさんにそっくりのやつが変なことを言うみたいなことはアメリカでとっくに起こってるわけです、
ね、ゼレンスキーさんとかね、
そう、
はい、うん、はい、
ひょっとして日本でもあの自民党の総裁選でなんかディープフェイクが起きるのかなとか思ってるんだけど、まあ日本の総裁選じゃやらないかな。
まあやったところでねっていう、うん、ね、
基本ね、これ詐欺で使うことが多いんです、
はいはい、そうだ、
投資詐欺、
投資詐欺、はい、
有名人の顔と言葉でこれ私こういうのこれすごいんですよっていう、あの投資詐欺のね、あれに誘い込む。
でもちょっと不自然でしたけどね。
まあね、まだその程度なんですけどね。
でもあれがどんどんでも成功になっていくってことですか
ね。それとあとね、実は日本語の壁っていうのに我々守られてたんですよ、う
ん、学んでるのが英語だからってことですかね。
そう、うん、AI の大半は英語で勉強してるんですね、
はい、
それはもちろん日本語も学んでますが、日本語の勉強量っていうのは日本で作った AI の方が良かったりもするんですが、
うん、
やっぱり難しいのね。
うん、なるほどね。
ニュースの画像を変えたりとかなんかいろいろ悪いことやるんで、うん、
はい、
ちょっと気をつけましょうね、
はい、ニュースの、そっか、でもそっか、日本語のね、でも
変なニュース流しますよ、
はい、ですよね、ということです。
フェイクニュース
ね、で見分けるのがね、まあ、うん、アバターのニュースはもうネットに上がってたりはしますけど ね、でも見抜けるかな、見抜ける目を持ちたいですね。はい、分かりました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。